知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は風水害への備え万全ですかについて危機管理課の尾関さんにお話を伺います。尾関さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月は日本の各地で大雨が降り大きな被害が出たところもありました。そしてこれからは台風シーズン本番に入ります。台風シーズンに備えて被害を最小限に抑えるためにはどんなことが大切ですか？
はい、まず水害に備えて側溝や排水溝の掃除をして水はけを良くしましょう。また家の周りで風が吹いて飛んでいきそうなものがないか点検しておくことも大切ですね。そしてハザードマップなどで事前に住んでいる地域の浸水の可能性のある水位や避難場所を確認しておくといざという時に素早く避難できます。
そうですよね、いろいろと事前にできることってありますもんね。確かに側溝ですとか排水溝の掃除も大事ですし、やっぱり事前にハザードマップを見ておくというのもね、これは安心のためにも大切だと思います。日頃の準備が肝心とよく言われますけれども、具体的にはどんなことをしておけばいいでしょうか？そして引き続き新型コロナウイルス感染症への配慮も必要ですよね。
はい、もしもの時のために水と非常食を準備しておきましょう。最低3日分、できたら1週間分あれば安心ですね。あとスマートフォンのモバイルバッテリーもあるといいですね。そして避難場所での感染症対策として、持ち物にマスク、消毒液、体温計、スリッパなどの感染対策グッズを加えておくのもいいですね。
そうですね、まず水と非常食、最低3日分、できれば1週間分とおっしゃいましたので、1週間分っていうとかなりありますね。でもやっぱりそれぐらいあると、安心でしょうね。そしてやっぱりこういった時期ですので、マスクや消毒液、体温計なども欠かせませんね。ぜひ皆さん、こういった感染症対策グッズもリストに加えてみてください。そして災害の危険が高まったとき、市ではどんな対応をしますか？
はい、一宮市内に大雨警報や洪水警報が発表されるなど、災害の危険が高まったときに災害対策本部を設置して24時間体制で対応に当たっております。災害対策本部では河川の水位状況や今後の台風進路など気象情報を集めて、状況に応じて避難情報の発令判断や避難所開設等の指示を出します。また安心防災ネットでメール送信や一宮市公式ウェブサイト、ツイッターやテレビでも避難情報をお知らせしております。
私も安心防災ネット、このメール登録をしていますし、一宮市公式ウェブサイト、それからツイッターもしっかりとチェックしています。もうこういうふうに事前に見ておけるものは、いざという時のためにも先に準備してチェックをしておくというのもいいでしょうね。では市民の皆さんが緊急時に連絡をできるところはありますか？また被害情報はどこにどのように伝えればいいですか？
はい、災害対策本部が設置されているときには電話番号721330におかけいただくと一宮市の災害対策本部につながります。大雨による冠水被害などの情報は一宮市災害対策本部までご連絡ください。
わかりました。そして災害時には情報を得ることが大切だと言われます。災害情報の入手について教えてください。また市が発信する緊急情報にはどのようなものがありますか？
はい、 テレビ、ラジオ、一宮市公式ウェブサイトのほか、一宮市の安心防災ネットというメール配信サービスがあります。一宮市公式ウェブサイトのサイト内検索で安心防災と検索していただくと、二次元コードやメールで登録できます。市内で出ている注意報、警報、避難情報を受け取ることができますので、ぜひご登録ください。
先ほども言いましたが、私もしっかりと登録をしています。いざという時に情報が送られてくるというのは、それだけで安心感もあると思いますので、ぜひ皆さん、まだ登録をしていないという方は、この機会に登録をしてください。では続いて、災害時の緊急情報の種類についても教えてください。
はい、避難情報は5段階の警戒レベルに分けられます。まず、気象庁がレベル1に該当する早期注意情報、レベル2、気象注意報を発表した場合は、これから起こる可能性がある災害に向けて、情報収集とハザードマップ等で避難行動の確認をしましょう。そして、市からレベル3、高齢者等避難が発令された場合は、避難に時間を要する人、ご高齢の方や障害のある方とその支援者の方は避難を開始してください。さらにレベル4、避難指示が発令された場合は、その対象の地域の人は全員速やかに安全な場所へ避難してください。そしてレベル5、緊急安全確保が発令された場合は、すでに命の危険があり安全な避難ができない状況です。こちらの発令を待って避難をすることがないようにしてください。
詳しく説明をしていただきました。このように災害時の緊急情報の種類があるということをね、知っておいていただくのも大事かと思います。では最後に尾関さん、お聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、まだまだ台風や大雨が続く時期が続きますので、先ほど紹介した安心防災ネットの登録や、日頃からテレビやラジオ、インターネットで天気予報を確認してもらい、水や食料などの備蓄品や避難時の持ち出し袋などの準備をしましょう。また家庭内、職場、学校で日頃から防災について話し合って、もしもの時の安全に行動にできるようにしましょう。
そうですね、今尾関さんがおっしゃったように、日頃から防災について話をしておくというのは、これはとても大切なことかもしれませんね。ぜひ皆さん、いざという時どうするか、そんな話もしておいてください。今回は危機管理課の尾関さんにお話を伺いました。尾関さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回尾関さんにお話しいただいた風水害への備え万全ですかについては、広報一宮9月号4ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959、0586-28-8959です。
iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。 まずは新型コロナワクチン接種4回目のタクシー料金を助成のお知らせです。要介護認定を受けた高齢者が新型コロナワクチン接種でタクシーを利用する際に初乗り運賃が差し引かれる助成券を交付します。対象は昭和33年4月1日以前生まれで要介護1から5の認定を受けている方、申し込みはタクシーを利用する10日前までに電話またはファクスでお願いします。ファクス番号は0586-73-1019 0586-73-1019 です。なお3回目までのワクチン接種で助成券を利用した方は申し込み不要です。3回目接種から約5ヶ月後までに助成券を送付します。お申し込みお問い合わせは厚年福祉課、電話番号0586-28-9021 0586-28-9021 です。続いては一宮夢人材育成事業成果発表会のお知らせです。日時は9月3日土曜日午前9時30分から正午、会場は本庁舎14階1401会議室です。中学生未来リーダー育成塾、白川郷での講演や体験活動で学んだことを発表します。プラチナ未来人材育成塾派遣、講義やグループワークで学んだことを発表します。お問い合わせは学校教育課、電話番号0586-85-7073 0586-85-7073 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に違反簡易広告物の除却活動ボランティア募集のお知らせです。張り紙、立て看板などの違反簡易広告物を取り除きます。応募資格は市内在住、在勤、在学の20歳以上の方で構成する3人以上の団体。お申し込みは申し込み用紙を郵送してください。申し込み用紙は市役所本庁舎、備災木曽川庁舎、出張所などでも配布しています。なお申し込み用紙は一宮市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8636 0586-28-8636 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。